はい、申命記の前のところですね、16章の終わり、16章の18節のから17章全部というところですね。このところで、そのもう一つ前のところもですね、ちょっと見ておきます。16節の最後ですね、16節の主の前に行くときには何にも持たずに主の御前に出てはならないと、あなたの神から受けた、祝福に応じてそれぞれ捧げ物を持っていくと、このこともずっと今まで、あるわけです。これは、まあ、無教会ではですね、礼拝の前の献金ということをしていないので、こういうこともあんまりわからない。一般の教会に行ったらすぐにわかることは、礼拝の前に必ず献金があるわけですね。小さな集まりでも家庭集会でも必ず献金があるわけです。そうしてその前、その献金を神様の前で感謝する、捧げて。それから、神様の言葉。というふうなことを、まあ、終わりにするということもあります。そういうことでですね、絶えず神様の前に捧げるということは礼拝につきものになっているわけです。それはこういうところから、まあ、来ているわけですね。絶えず神様に捧げ物をすると、で、一番良い捧げ物っていうのは何かっていうことは、これは詩編でも書かれています。いくら物をたくさん捧げても、それに誇りとかですね、こういうものを捧げたんだとかいう、心の中でのこの自慢とか誇りがあったら、そういうのは捧げない方が良いということぐらいなんですね。それで、本当にこのように神様からこの祝福に応じて、神様から与えられるものに感謝をして捧げるということがですね、この礼拝、神の前に出るということといつも結びついている。それは神様がもらったものに対してですね、それを感謝の印として捧げると。まあ、それに応じてっていうところなんですね。で、まあ、我々のところではずっと以前から、まあ、自由に捧げると。いうことで、それで今日までずっと続けられてき、ておるわけです。で、まあ、多くの方々が確かにこれと同じように、それぞれ受けたものに応じて捧げ物を神様に出されるということで、今までも続いてきた、支えられてきたということですね。で、その時の心っていうものは、さっきも触れたように、イザヤ書でもあるように、これは神様の前に自分の罪を知って、そして、非常に砕かれた心。悔いる砕かれた心が一番の捧げ物だと。それがなかったらいくら物を捧げても意味がないということになるんですね。だから何も捧げるものがないという人でも砕かれた心で祈りを捧げるということです。そういうことを持ってですね、その砕かれた心を持って捧げる、あるいは何かをするするということも一種の捧げるということになる。奉仕でも何でもですね、働きでも神様の前をに捧げるという気持ちでするということを言っているわけです。で、こういう精神は今もだからそういう意味では続いているというんですね。それぞれの人が神様に捧げる、でもですね、神様から何ももらってないと思う人、これはもう仕方がない、捧げたくもない、捧げたくないと思う人は無理に捧げる必要はないわけですね。まあ、そういうことです。それからこの後のところですね、正しい裁判ということもさっきもちょっと触れたように、現代の、政治、昔からそうですね、特に自民党はこういうお金、賄賂をもらうっていうことずっと前からあったんですね。この政治と金の問題っていうことは、もう遥かの前からずっとあるわけです。これは現代に限らず昔からあったわけですね。江戸時代からも、あれはもっと前でも、 賄賂を持っていくということで不正なことをするということなんです。そういうことはもう常にあったわけです。そういうことで、賢い者の目さらくらませるというふうなことをここでは言っています。だからまずこの新約であるように神の義、神様が良しとされるような神様の義と、人間の正しさでなくて、そういうことですね。イエス様が言った、まず神の義、神様が正しいと認めてくださるような正しいこと、神の義、そしてそれが行われている神の国、神のご支配、その力を求めなさいと。そうすれば命を得ると、そして命とともに与えられる土地をも得ることができるという、この2つのことがあります。これは新約聖書になったら確かにですね、どうなったかというと、まず正しいことを求める、イエス様が言ったように神の国を求める。でもそれがですね、まず神の国を求めないということも、これもたくさんあるわけですね。自分の都合をまず優先するですね。神様がこっちは正しいと思っても、どうもそれはちょっと怖いからとかですね、そんなことしたら損する、あるいは周りの人がいろいろ言われるから、収入が少なくなる、あるいは地位が下がるという、さまざまなことからまず神様の義を求めるということは、これはもう誰でもですね、非常に特定して難しいことある。これは特に迫害の時代だったら本当にそういうことです。今から次70年前でもですね、天皇が人間だと言っただけで全てを失うわけですね。職業も家族もみんな直ちにケースが掘り込まれて、もう本当にひどい仕打ちを受けてたわけです。だからこんなことはですね、キリスト教の人でも分かっとっても、当たり前と思ってても言えなかった、言ったらそうなるんです。もう全面的に運命が変わってしまうんですね。天皇はただの人間ってのは大変なこと、神だって言われとったわけです。日本中が学校教育でもですね、最敬礼を天皇が住んでいる東京の皇居に向かってですね、最敬礼をして礼拝をさせられた時代ですから、ですからそういうふうに簡単にですね、神の国を正しい道を追求するっていうことを、簡単なことって大間違いでですね、時と状況によって非常に困難なことが起こってきたんですね。そんなに大変なような状態なくても、今の私たちでもですね、いろいろなこと、例えば日曜日の礼拝っていうことをどれだけ重視するかっていう問題もですね、こういったこともですね、やはりどっちが正しいかっていうことになるとですね、これはそういうまず神の国の正しさと求めたりはしないということも、これもたくさんあることなんですね。できるだけですね、当然日曜日っていうものをですね、大切にする。それいろんなところができない、これ職業上の問題ができないときには、週に1回はですね、これは守るという、そういう精神をですね、そういうことはこの神の国をまず求めるということにつながるけども、そういうことでもなかなかいろいろとですね、難しい状態になったり、ついついですね、1週間に1度っていうことを守らなかったりするということがある。そういうふうに考えて分かりますように、まず正しいことだけを追求するというのは、さまざまな状況があるので、できないこともたくさんあるわけです。そこでどうするのかっていうと、そういうことのためにも、イエス様が来てくださったということですね。神様の目から見たらですね、人間がすることはみんなある意味ではなかなか正しいことを求めていないわけです。だからそれを本当に真剣にこう考えたらですね、これもう誰もできなくなってくると、だから道がなくなるわけです。まず正しいことを求めなければ入れないんだったら、誰が神の国に入れるんだろうかっていうぐらいのことになるので、そこでイエス様が来てくださって、できない、あるいは正しい道を求めれていなかった場合、ついついそうなる、その場合にそういったことを、罪をイエス様が許してくださると。で、少しでもそれが正しいものを求めることができるようにですね、選べるように力をくださいというふうに、求めていくということなんです。その求め方がどれだけ真剣なかによって、またそこからの祝福ですね、ここに言うような命、 ということもより豊かに与えられていることは確かなことだと思います。で、できないからも諦めるのではなくて、できなかったらそれをイエス様にその罪を許していただくという、まあ、そういう意味でですね、礼拝の前に捧げるですね、砕けた心っていうのは自分ができていないなと思って、どうかこの罪を持ってイエス様を許してくださいと、そういう気持ちで礼拝をするというわけですね。それでその心の中にイエス様はまたその許しと新しい力も与えてくださるということです。そして土地、これは土地を相続するっていうこともずっと言われてきたことです。イエス様のあの山の上で教えたことですね。その時にこの神様の国のことを言ったっていうことを覚えていると思います。この旧約聖書では主が与えられる土地、カナンの土地、割り当ては決まってたわけですね。新約になったらそれは霊的な土地になったわけです。でそれをですね、いただくために、このマタイではですね、どういうふうに書いてあったかをちょっと思い出してもらったり、これはとてもですね、よく読まれるところですから、五章の最初に書いてあるわけです。マタイの五章の最初に書いてあるわけです。三節に。五章の三節。天の国っていうのは他の国について神の国ですね。神の国がですね、旧約聖書にいうところの約束の地が与えられるということになったわけです。その時にですね、まず神の国と神の義を求めよっていうことも一歩で言われているんだけれども、それができないっていうとはっきり知ってですね、そして自分の心、自分がどうしてもできないものだと思って許しを願う。許しをですね、そういう心を心の貧しいって言ってるわけです。自分は正しい道を歩いてるんだと。本当は決して歩けないわけですね。正しいと今言ったらもう遥か果てしなく困難な道もあるわけです。みんなその人それぞれで、自分はこれ難しいと思ったらそういうふうに自分の身を守るためにしてるわけなので、果てしないこの神の国を目指すことは道にできないので、そこでできないことを深く知った上で求める、許しを求めると。でそれでも導いてくださいという気持ちであれば、神様許してくださってですね、正しい道を歩いていないのに、あたかも正しい道を歩いているように見なしてくださるということなんですね。それが信仰によって義とされるという、ですからそういう意味でですね、このことは新約聖書になったらはっきり違った別の要素が深く入ってきたということなんです。心の回し、自分の罪を知ってその許しを心から願うという、ただそれだけでその約束の地である神の国をもらえるんだと最初に書いてあるんですね。そういうことです。そして、そのイエス様を信じて、従っていく、罪の許しを与えられつつ従っていくと確かに命が与える、私は命である、私に従う者は命の光を得るっていうんですね、はい。それで、今日の16章ちょっと長くなりましたが、この最後のまず正しいこと、今日の私たちにはそれにイエス様を信じる、十字架の許しを信じるということが正しいことに含まれるようになったわけですね。でその許しを追求する、もっと許してくださいと心を求めたら、そしたら確かに命が与えられるというわけです、はい。それで次17章ですね。ここにはですね、今日から見たら非常に厳しいようなことを書いてあって、こういうところもあるからですね、旧約聖書丸ごと全部も読まないという人も多いわけです。 偶像、まずその前にですね、偶像崇拝のことですけど、捧げ物の中でですね、傷があったものは捧げたらダメというわけですね。わざわざこういうこと書いてあるのは、これはですね、うっかりすると羊や牛、価値があるものはどっかこう傷したりですね、足をびっこ引いておったりですね、どっか大きな傷があったり、痩せとったりですね、そういうものは人間も喜ばないからですね、それはちょっと残るわけですね。だからそんなものを神様に捧げようなんていうふうな気持ちはダメって言ってるわけです。これも当たり前ようなけど、うっかりするとこういうふうに自分がまず良いものを取ってですね、後の部分を神様にとかいうことが多いからなんですね。人間としてどうしても弱さが出てくる。それでですね、こうまず自分が良いものを取る、これはサウル、サウルもそれで滅び落ちてしまったわけです。自分が良いものを取ってしまったと。そして残ったものを神様に捧げるというようなことをしたもんだから、それが厳しい裁きを受けたですね。サウルが転落してしまったの、そこがまあ大きなきっかけになったぐらいです。そういうことで、まず神様に一番良いものを捧げるという、そういう意味で一週間の始めにですね、初めにこの礼拝というものを捧げるということは、ずっと今日までを一つは続いてきたというところがあるわけです。それからまあ私たちの今言った心の一番良い部分を捧げると。で、心の悪い部分、あの人もう死んでしまったりとかですね、あの人嫌いだとか言って、そんな気持ちをこう汚れた気持ち、そんな気持ちを神様に巻いて出せようと、ほらもう決して良くないっていうことですね。そういう意味でまあ当たり前といえば当たり前ですけども、心、そういう意味で幼子らしいですね、まっすぐ神様を見ようとする心を持って捧げるという、そういう礼拝のこう姿勢ということですね。ここで今日の私たちに対しても言われていること、それで、礼拝の前にはですね、少なくとも静まらないとですね、そこら辺 のおしゃべりをしもってですね、神様の礼拝のということは良くないわけですよ。だから礼拝の前には静まるということですね。特に日曜日の場合には、まあ、当然のことなんですけども、これやるように、その悪い心の部分を持ってですね、その捧げるということをしたらダメっていうことですね。少しでも静まって、そして神様を心に受け入れつつ礼拝を始めると、まあ、そういったことにつながってくるわけです。それから次のところですね、偶像を拝むような人がおったと。太陽とか月とかですね、その他の人間が作ったものを神だとして拝むようなおった、連れてきてですね、石で打って、処刑をしなさいっていうんだから、とっても現代と驚かされるようなことがあります。こういうふうなとかもとても読むに耐えないとか思う人もたくさんおるだろうと思いますが、これは何のためなのかと。これは本当の神様だけをですね、礼拝しなかったら必ずその人は祝福を受けないってことは現在も事実なわけですね。これはお金を一番大切だとかですね、権力を一番大切、そういうことをする、お金儲け。だから、例えば原発でもですね、あれだけ災害が起こって、本当に火山が噴火して地震があって、どうするか、対策がとてもできないのに、またこれを始める。それもお金大事にするからです。そういうことをしたらですね、その本人も心の本当の深い平安も清さもないし、周りの人も、もしの大きな災害があったら、非常にたくさんの人が苦しまなきゃならない。まずお金っていう考え方からするとですね、必ず何らかのこの災いは生じるようになってる。だからそういったふうにことをですね、はっきり取り除くんだという方位姿勢があるわけです。で、それがですね、この最後に、この項目の最後に、悪を取り除くということでまとめられているわけです。ですね、7節。こうしてあなたの中悪を取り除くんだと。 本当の神様っていうのは一番清いものであり、あるいは愛の方である。ただしそれ以外のものを拝むっていうことはですね、不正なもの、汚れたものを一番大切と拝むっていうことになるわけです。だからそれは良いことが起こらないのは当たり前なんですよね。だからそういうふうにですね、汚れたものや間違ったもの、不正なもの、そんなものを拝むという心を取り除くっていう、そういうことのために必ずこれはですね、もう間違ったら災いが生じるんだと。だからそれを必ずこう取り除けっていう、その強いこう姿勢があるというわけで、このことはですね、新約になったから曖昧になったんでは決してないわけです。イエス様がですね、ペテロに対しても言ったことありますよね。イエス様が自分はもうじきですね、死ぬんだと。普通に考えたらですね、死ねえとそんなこと言ってもらったら困るところは当たり前のようだけど、イエス様が時ですね、サタンよ、退けと言って強い声で叱責をしたわけです。それもですね、そういうふうに心の中にイエス様の、あるいは神様のお言葉以上に自分の考えを大事にしようとする。そういうことからはで、ね、様々な災いが生じる。だからそれを、サタンの技と。で、退けって言ったわけです。その気持ちと同じなんですね。悪を退かせると。旧約聖書の時にはこのように非常に厳しいことを実際にしたということになるわけです。それがより霊的になったわけです。今だったらですね、イエス様の時代でも偶像崇拝するかすぐに死刑にすることをイエス様が言ったことは全然ないわけですね。霊的になったわけです。それで次のところもそういうことですね。8節のところから見たらですね、いろんな事件があったり揉め事、障害があったらですね、祭司、裁判人に行って、そこでその祭司とか裁判をする人が判決をしたらですね、それに背いたらダメと。主に仕えている祭司や裁判人を無視してですね、勝手に人間、自分の都合、自分の利益のためにその裁判決めたことに従わない、背くことを言うんだったら、これもですね、死刑だって言うんだから、とっても今から言ったら驚かされるようなことですね。で、これもどう書いてあるかというと、13節、いや12節の終わり、12節の終わりに、同じようにですね、イスラエルの中から悪を取り除くためなんだと。まあ、共通したこと書いてあるんですね。さっきのところも、あなた方の中、悪を取り除く。このところもですね、神様の正しいものを受け取ったり、その正しさに背こうとするものはこのようにして取り除くんだと。こんなにまでしてですね、入り込もうとする悪を取り除くっていう非常に強い姿勢があったということですね。で、これも新約になってですね、イエス様は全く別の方、人間を殺すことによってではなくって、悪の霊を追い出す力、権威を与えるという方法で人間の中に宿る悪を取り除いていこうとされたわけですね。だから使徒、12人の使徒を選んだときに、派遣するときに何を一番与えたかというと、悪の霊、汚れた霊を追い出す権威を与えたって書いてあるわけです。そういうふうに新約になっている霊的になったわけです。ですね。悪を取り除く。悪を追い出すっていう。それはやはり霊の力。神様の霊の力によってするというふうになったわけです。でもその精神ですね。悪はどうしても除かないといけないっていう精神はずっと続いているわけです。だからそういうふうに旧約を学んで一層ですね、イエス様の大きな意味っていうものが分かるわけです。こう浮かび上がってくるっていうことなんですね。流れている精神も同じものがあるわけですね。 はい、そういうことで、私たちもですね、私の内にある悪、また人間に内があるから集まってやっぱりあるわけです。そこでイエス様が聖なる霊を送って私の心の中にも来てくださって住んでください。そしてあなた方は神殿であるとかで言われたんですね。でこのあなた方っていう時には一人一人も指すけど、これ集まりも指してるんですね、聖書では。コリントの教会の。この集まり、教会、コリントの集会、それは神殿なんだと。集会の中にも神様が宿っているの知らないのかという表現でですね。そういう形で聖霊を送って絶えず入り込もうとする悪を追い出すということになったわけです。はい、それで次の14節ですね。ここは王に関する規定とかいうタイトルがあるから、あ、これはですね、まあ王なんて今頃関係ないって、自分も王でも何でもないからとか言って、こんなもんは昔の話だなと思って、まあこれもこういうタイトルがあったりすると一層ですね、力を入れてこう読まないっていうことも起こりがちなんですよね。でここのとこ見たら非常に興味深いところがありますが、14節ですね、周囲の国と同じように王を立てよう、王がいるんだって言った場合にはですね、人間の好みとか人間が褒めるとかそういう人間的な人気とかではなくって、この神が選ばれたそういう人を王としなさいっていうことを、ここでも神中心主義で言っているということと、この16節も興味深いですね。こんな昔からこういう方針が書いてある。これもですね、現代で馬なんていうとですね、どんな時に馬が出るか、ニュースでも出てきますよね。競馬、競馬っていう風なの馬が出てくるわけです。それから時代劇、昔の劇ですね、で馬に乗ってですね、颯爽と行くとか、そんなんしか思い浮かばないからですね、馬なんかなくたって構わないもんけど、昔はですね、この馬っていうのは非常にこの武力の一番の象徴だったわけです。鉄砲ができてからそれが止まってしまったんですね。織田信長が鉄砲隊を作ってですね、騎馬戦、馬に乗って立派な馬と、それから馬に乗ってその斬り合いをする、あるいは突進していくという、そういう戦法がですね、全然馬にも乗れない。馬を飼う金も持ってない。そんなもので足軽でも鉄砲だけ訓練しとったら、ついついと撃っていったらですね、それまでの非常に優秀な馬の乗り手の武将でも一発で足軽が殺してしまう。なんだこの馬にも乗れないもの。それで戦争の方法に革命的な変化が起こってしまった。そこを巧みに織田信長は取ったわけですね。そういうふうに遥かな昔からですね、鉄砲というのができるまでは、この馬っていうのはこの最大の武力だったわけです。馬に乗って駆けていきます。それで人を大量に早く運んで、そこで攻撃をすると。だから馬を増やしてはならないというのは、最大の武力を増やすなということなんです。普通は王であれば武力をですね、増やすのはこれは当たり前なんですね。そういうふうにこの聖書というのは非常に驚くべき発想を持っていると。これがですね、今日のこういうふうに憲法9条のこういった精神までつながっているわけですね。そういう本では興味深いわけです。他のどんな本もこんなふうなことは考えられないですね。今でもそうですよね。何かともすればですね、武力って核武装までせなんだら自衛にならないんだとまで言い出す人が自民党にもおるわけです。原発をやめようとしない一つの隠れた大きな理由はですね、それを持っとって核武装のために使うんだというのがある。おっぺらに言えないけど、これは原発の夏の本にも書いてある、そういうこと前からあるわけなんですね。まあ、そういうことで、馬、武力を増やしてはいけないというふうなですね。そして武力を増やすためにエジプトなんか行ってですね、送り返したりどうこうしてはならないとか、二度とそのエジプトっていうその、まあ、武力の優れた国であったからそこ行ってはいけない、武力によってですね、国を支配して打ち勝っていく、増やしていくんだと、そういう考え方はやめなさいと、二度とそっち行ってはいけないと、 これ今の日本もそうですね。あれだけの犠牲もあって、そして憲法9条という非常に貴重なものを作ったわけです。それを掲げてるだけで世界の平和に役立つんですね。いざ来たらどうするんだって、どう来たら来るなんていう可能性もはるかに大きいのは、それを壊してアメリカのと一緒になって戦争するのがはるかに危険性大きいんですね。そういう平和の旗を掲げてですね、どこへも侵略しませんって言ってる国をですね、今どこがいった本気になって侵略するのかっていうことです。ウクライナはどこ、ウクライナは元ソ連の国だったんですね。民族的にも日本と全然違うわけです。ソ連の国だったのが分かれてしたものだから、ロシア系でいっぱい民族的に複雑なわけです。日本はそんなよその民族を入り込んで全然違うんですね。そういうことで、二度とこの道を戻ってエジプトの方、武力によって大きくする道は行ってはいけないということと同じなんですね。今の首相、自民党たちはそれを戻ろうとしているわけです。はい、こんなふうにですね、この遥かな昔の描写のようなけど、ある意味で非常にこの現代的な問題を遥か昔からこう見通しているという聖書っていうのはとても不思議な本なわけです。それからあとここでですね、ちょっとこの言葉の問題、18節、立法の写しってありますね。18節でコピーです。今で言う立法のコピーを作ってですね、そうしてそばに置いて生きている限り読み語り、読み返し読み返し、主を恐れて全ての言葉を忠実に守る、神の言葉を守る。立法っていうのは神の言葉ですね。書き写したコピーをいつも持ってるって言うんです。この時代、立法のコピーという言葉が、この神明式っていう、この分かりにくい名前、神明義という名前のもとになったんですね。命令、神の言葉を申す、言う、もう一度言う。2回、コピーを取って2回言う。繰り返すということですけど、これは英語で見たらはっきりするんですけども、あんまり英語名っていうのは知らない人が多いかもしれませんですね。創世記はジェネシスというわけですね。出エジプト記はエクソドスというわけなんですけど、新命記は長いからあんまり知らないかもしれません。デューテロノミーっていうんですね。デューテロノミー、デューテロっていうのは二っていう意味なんです。似てるんですよ、デューとツーっていうの。ドイツ語でチュバイとかツーとか、デューと二なんです。これノミーってあるもん、これはノモスっていうのは法なんです。立法、法。デューテロ、ノモス。二つ目の立法、要するにコピーっていう。デューテロノミギリシャ語からほんまこれ作ったんですね。ギリシャ語ではデュートロノミアと、デュートロノミア、ギリシャ語ではこうなんです。それをそのまま英語にデュートロノミってほとんどしたわけですね。でそれをですね、ノモスに2つっていうんだから、もう1回言うと。で、中国に訳したときに、命令を再度申すって言って、神明とかいうわけのわからないような訳になったんですね。命令を再度申すと。これ神の言葉ですね。で、神明と。命令、神のことは再度申すんだという。神明記というのはここから来てるんですね。この立法の写しコピーというところから。日本ではコピーっていうことだったけど、2回言うというのにちょっとずっと昔に間違って、ちょっと間違って受け取られてですね、そして2回言うというふうに中国の方でもこうになってきたわけです。どっちにしてもですね、繰り返すと、立法。私たちもですね、今だったら簡単にコピーできるんですね、コピー機で。だからコピー置いてあったって読まなければ何もならないわけですね。置いてあるだけになります。それで私って今の私は心の中にコピーをしっかりと置いておくっていうわけです。 詩編の一編にあるように絶えず口に心から出るというですね、御言葉が、まあ、そういうふうに心にコピーを置いているかどうかということですね。はい、まあ、そういうことでここにもですね、この王というものは御言葉中心であると、神様の言葉の力だから目に見える武力ではないんだっていうことをはっきり言ってる。で、現代もこれはとても大事なことになってる。私たちは政治とかに直接関わっていないけれども、この言葉はですね、神の言葉はいつも心にコピーを置いておいてですね、そしてそれを中心に生きるっていうことは本当に大切なことですね。目に見えるものを増やそうともしないでですね、で、悪の力を絶えず聖霊によって追い出すっていう、そういうことは今も私たちの毎日の生活で大切なことだということになるわけです。はい、まあ、ちょっと表面的に読んだとってもびっくりするようなですね、石で打ち殺すというそういうところにですね、そこだけ表面的に読んだらいけないんですね。新約とつながってるかと思うとですね、新約が一層よく浮かび上がって、大事さもよく分かってくるということですね。はい、それまでいきます。